はい、皆さんおはようございます。声の方はこれ大丈夫でしょうかね。先週マイクの調子があまり良くなかったみたいで、教会のホームページがインターネット上で発信されましたけど、ずっとこう聞きづらい面があったようですけど、聞きました？皆さん聞いてないですか？はい、ここで聞いてる方はね、はい、まあそういうことなんですけど、連絡受けて、今日は全部調整してきました。ただ素人なのでちょっとよくわかんないんですけど、詳しい人見てくださいね。はい、週間のお仕事お疲れ様でした。今日も礼拝を捧げてですね、スタートできる恵み本当に感謝いたします。コロナの関係でなかなかこう集まったりすることはできないんですけれども、そういう中でもこうして確実に、週に1回集まったりして礼拝を捧げることは本当に大きな恵みだなということを覚えさせられます。感謝いたします。本庄教会の皆さんもとより、他教会の方や、求道者の方も含めてですね、いろいろ大きな励ましをまた受けていることも感謝いたします。またホームページを通してですね、いろんな方が聞いてくださっていること、本当に感謝いたします。いよいよ私たちの教会では、6月3日から6月3日の聖書を読む会からですね、通常の形に戻します。ただし、コロナ対策が前提となりますね。ですから、いわゆる3密、密集、密接、密閉ですか、これをできる限り避けながら、手洗いとかうがいとかマスクとか、そういうことをこう徹底するというのは、まあ、常識になりました。またこう間隔を空けて座ることや、近くで祈ったりするよりもむしろ離れて祈ったりとかですね、少し離れて喋ったりとかいうことで、で終わればすぐに解散するということですね。まあそんな形ではありますけれども、通常の形に戻しますので、ぜひ皆さん一緒に学んでまいりましょう。またこのコロナの関係でですね、いろんな形はこう変わっていくんですけれども、信仰の本質といいますか、そういうことを私たちいろいろ学ばされたと思いますし、また共に集まることって本当に大事なんだなということを思います。またネット上を通してですね、共に共有できるということ、顔を見ながらですね、共有できるということもまた幸いのことだと思います。まあ、私たちの教会ではまだそこまではいかないんですけれども、でもお伝えできることはありがたいと思います。さて今日は、教会の暦でいうと何の日ですかね。ペンテコステなんですよね。皆さんもよくご存知ですね。聖霊降臨ということで、キリスト教会の誕生記念というふうに言われています。そのような特別の日にですね、私たちは聖霊について学びができることは本当に感謝ですね。この聖霊についての学びはいよいよ大詰めに来ました。今日で何回目でしょうか。まあ、毎回聞くんですけど、はい、17回ですかね。聖霊についてこれだけ、学びができるというのは私も思いませんでしたね。本当にこういうテーマで学ぶということ、もちろんありましたよ、ありましたけど、これほど長くですね、聖霊についてこう人格から始まってね、いろんなことをこう学んでいったっていうのはもう初めてでありますね。それだけ今貴重な学びを共にしているということになります。で、前回は何について学んだんでしょうか。聖霊に、今日のこの週報を見るとメッセージの題は聖霊に満たされるには丸二って書いてありますから、ということは丸一があったってことですよね。だから聖霊に満たされる条件について前回は話したわけです。皆さんも共にこう覚えていったわけですね。そういうことを思い出しながらこう次に移っていきたいと思うんですね。今日はその2回目ということであります。で、満たすという言葉をこう思い出してほしいんですけれど、これは、満たされるというその言葉ね、満たすとか満たされるという言葉は、 これはいっぱいにするとかね、あるいは十分になるとか完成するとか、そういう意味があるわけですね。この満たす、あるいは満たされるというこの言葉はね、それでこれを聖霊の満たし、よく聖霊に満たされなさいとか言いますよね。でそういう聖霊の満たしに当てはめるとどういうことになるかっていうと、キリスト者の心の中にあって妨げなく聖霊が十分に働かれるような生き方、あるいは考え方に導かれるということになりますね。でしかし聖霊に満たされたこの生き方をしたいと願ってもですね、棚からぼたもち式にですね、口を開けていれば誰でも聖霊に満たされるということは起こりますかね。罪が邪魔してますので、意外とそういうことはなかなか起こりにくいんですよね。邪魔するものがありますから。で、そのためのこの条件、聖霊に満たされる条件ということを前回3つほど紹介しました。覚えてますかね。一つは第一テサロニケの 5-19、 これを皆さんとご一緒に前回見たわけですね。それとエペソ人への手紙4章30節ね、これも読みました。もう一つガラテヤ書の5章の16節、これは来週なんですけれど読みましたね。いずれにしてもで、第1番目は前回やった第1テサロニケ 5章19節ね。これはどんな言葉の勧めがあったかというと、御霊を消してはならないということですね。今日も賛美しましたけれどもね、御霊を消してはならない。御霊は聖霊ですね。御霊と聖霊は同じです。御霊聖霊は火に例えられますね。燃えるこの火に例えられるので、それを消してはならないということなんです。で、消してはならないということは、信仰者が聖霊の活発な働きとか勢い、そういうものを消さない歩み、すなわち聖霊の働きを抑制しちゃったりね、あるいは自分でコントロールして抑え込んでして抑え込むのをねやめなさいということなんですよ。時々あるでしょ、聖霊はもう働きたくしょうね。でも私たちのこの肉的な心といいますかね、罪の思いが邪魔して聖霊が自由に働かないようにしちゃってるという面があるね。だから私たちは棚からぼたもち式にこの聖霊に十分に満たされるということはないんです。その条件をやっぱりクリアしていくということが大切なんですね。まあ、そういうことのこの勧めを前回学びました。そのことから人生において私たちはですね、自分の考えや願い、こういうものをまず主に明け渡して、そして自分自身を主に捧げる決心をするんだということを共に確認していったんですね。皆さんは自分の人生を主に明け渡す考えや願いをね、主に明け渡して導いてもらう、あるいは自分の人生を主に捧げていく、これは牧師伝道者だけではありませんからね、もう全てのクリスチャンがこれはすることなんでありますけど、そういう決心をするんだということを確認したわけでありますけれども、皆さんどうですか、決心がされましたでしょうか。アーメンですか。はい、皆さんアーメンですよね。それぞれの形がありますから、何かこう献身するとか捧げるとか言うとね、牧師伝道師あるいは宣教師になったりするのか、もう全然違いますからね。自分自身を本当に主に明け渡し、その考えや思いを主に明け渡して、そして自分が主に喜ばれるような生き方をさせてもらいたい、これが主に捧げることですから、全てのクリスチャンがこれはすることですね。で今日はこのことを踏まえながらですね、エペソの 4-30、 じゃあまずテサロニケの、このところを読んで、その後エペソ4の30に行きますね。テサロニケのこの 5-19 ですね、ごめんなさい、 5-19、 御霊を消してはいけません。前回やったこと、御霊の働きを私たちがコントロールしたり抑制してはいけないよということですね。そのためには主に明け渡し、歩んでいこう 捧げていこうということでした。で、今日2番目、でありますけれども、エペソの 4-30。はい、じゃあ今日ここから見ていきます。もう一度聖書を読みますね。神の聖霊を悲しませてはいけません。ここでは御霊と出てきませんね。まあ、同じ意味ですけれども、神の聖霊となっています。聖霊という方は神なんですよ。全能なんですよ。人格を持っておられるんですよ。ただ、現れ方、働き方は違うだけですよ。ね。三位一体の一位格を持っておられる。その聖霊、神の聖霊ですから。この方を悲しませてはならないんだよ。あなた方は、贖いの日のために聖霊によって承認をされています、いるのです、というふうにこう書いてあるわけですね。今日はここから主に学んでいきたいと思うんですね。聖霊が私たちのうちに住んでおられることはもう皆さんご存知ですよね。内住してくださるということでありますから、それはよくご存知のあるんですね。そしてその聖霊は私たちのうちで悲しまないで自由にのびのびと働かれるようになれば、キリスト者の歩みは力強いですね。これだって私たちのうちで神様が働かれるんだから、その時私たちは力強い歩みができますよね。ではその御霊聖霊が悲しまずにのびのびと働かれる条件は何でしょうかっていうことが今日のテーマですよね。で、最初にこの確認したいことはこの悲しむという言葉です。はい、この悲しむというのは他の日本語でも同じような意味がありますから、いろんな言葉が出ると思いますね。例えば、憂いるとかね、こう憂える、いろんなことに対してどうも良くないことだな、こう思う、憂える、あるいは、苦しむ、まあ、似たような意味で苦痛になる、あるいは心が痛むと書いて心痛するとか、心痛というようなそういう意味がありますね。で、本来先ほどから申し上げている通りに、聖霊は私たちのうちでいつものびのびと働きたいんですよ。そして私たちが真の、私たちとしてね、自由に生きて、そして私たちらしく生きて、この地上の生涯を歩んでほしいと聖霊は願ってるんですよ。のびのびと働く。だからクリスチャンの人生、のびのび人生なんですよ。皆さんどうですか？クリスチャンって何かこう規則とかいろんなものでこう、がんじがらめにされてるようなイメージを持つ場合があるかもしれない。あるいはそういう教会もあります、悲しいことに。でも本来キリスト者は本当にこの聖霊の働きによってのびのびと生きる人生を用意しているわけなんですね。で、私たちの心の状態によってはそういうものなんだけど、私たちの心の状態によっては悲しんだり苦しんだりすることがあります。これは聖霊が何か持ってるんですね。聖霊が悲しむということ、単なる活動霊ですか？悲しんだり喜んだりするっていうのは人格と呼ばれるものね、これを持ってるわけでしょ。まあ神について人格という言い方もちょっと変なんですけど、ちょっとここはこういう言葉しか出てこないので言いますけれども、そういう人格を持ってる、すなわち知性であって感情、意思、そういうものを聖霊は持ってるということですね。まず大事、悲しむんだから単なる活動霊、活動の例であればそういうの持たないでしょ。でもここで聖霊を悲しませてはいけないと言ってるんですから、聖霊は人格、知性、感情、意思を持ってるっていう証拠なんですね。神の第三位格としてのお方なんだっていうことですね。では私たちがですね、どういうふうにこう歩んだり考えたり生きたりするときに聖霊は悲しむでしょうかね。いかがですか？皆さん聖霊を悲しませたことないからそういうことは分かりませんって言いますかね。そんなことないですかね。やっぱり時々こう悲しませたりしますよね。ですからそういうこともないと思うんですね。それはどういう時かっていうと、やっぱり罪を犯している時とか、神の前にね、人間の前じゃなくて神の前に 罪を犯している状態、あるいは悔い改めてない状態ですね。これいろいろあると思うんです。こう思いつくままね、私も7つほどこう上げてみましたけれども、皆さんも一緒にこう考えてみてください。そういうことあるよねとかね、あそうだねとか、まあいろいろもし考えるところあるかもしれません。一つは他人への悪口とかね、あるいは正直でないとか、陰口をするとかね、あるいは怒りの感情の爆発とかね、まあいろいろあると思います。二つ目、まあこれは私も思いつくままみんな書いておくだけなんですけど、神に不従順な生き方、神の御心が分かっていても従わない、自分の考えや思いを貫く、神の御心とか思いを貫くんじゃなくて、私たちの癖は自分の考えや思いを貫く、結構ありますよねそういう時ってね。まあそういうことですね。例えばね、あと3番目は、神様にね栄光を期するのではなくて自分に栄光を返し、結構あるじゃないですかね、調子に乗ってね、自分は偉い人間だとかね、優秀な人間だとか、すごい人間なんだぞとか思い込んだりするってね、結構ありますよねそういう時にね。まあ皆さんそんなにないかもしれませんけど、傲慢になる、いわゆる傲慢ということですかね。4番目、これは、隣人を大切にする心を忘れて無関心になる。愛がないってことは無関心だからね、人はどうでもいいから関心持たない、隣の人のことさえ全然関心持たない、その人が苦しんでるとか悩んでるとか痛い思いしてるとか辛い思いしてる、関係ないんですよ、だって無関心なんだから。だから隣人への愛に欠けるということですね。自分を第一とする、自己中心という言葉にも置き換えられますね。次に5番目ですかね、それは、隣人の悪口を今度は言うだけじゃなくて言いふらすとか、こういろんな人に言いふらすとかね、あるいはいつもこう攻撃的にこうねするとい う、 こう喧嘩っ早いと言いますかね、まあ、いろいろありますよね。次に6番目は、今度は隣人に対して恨みを持つ、あるいは逆恨みをするとかね、あるいは妬みを持つんじゃなくて妬みを持ち続けるとかね、まあ、いろいろありますね。次ですね、これ8つありますかね、ごめんなさい。その次は神の基準ではなくこの世の基準に従って生きる、まあよくあの人は予定的な人だなんてね、よく昔クリスチャンの間で言いましたけど、今あんまり言いませんね。まあみんな予定的になってるからそんなに言わないのかもしれませんけど、あの人は予定的だよねとかね、まああんまり裁くのは良くないんだけど、まあよくそんなこと昔言ったことありますよ。うん、それはこの世の基準で生きてるって意味なんですけれども、聖書的に言うとこれはこの世の流れに従うっていう言葉がありますね。うん、まあそういうこう生き方をする、すなわち神様の基準よりもこの世の中の基準を常に優先して生きるってことね。まあこんなことですね。で最後のこれは8番目でしょうかね、さっきのこの無関心と似てるんですけれど、悪いことに対して見て見ぬふりをする、その方が楽ですからね。そこに入っちゃうとちょっとなかなか厳しいものがありますけど、見て見ぬふりをする、そういうことってありますよね。これ今挙げたことを一つぐらい当てはまった方いますかね。はい、2つぐらいとか3つとかって言うとだんだんこうアーメンという声が大きくなったりしてね、まあそれはそれとしてもそういうものですね。これはもう私自身がそうなんですけれども、神の前に罪人なんだということを覚えさせられます。でこのようなクリスチャンであったとしてもね、このような生き方をしていると心の内に住んでくださっている聖霊はどうなんですか、大きくなるんですか、逆ですよね、小さくなって、そして悲しみ傷つくわけです、あるいは痛みがあるわけですね。で結果的に私たちの心の内に喜びとか平安は消え去るんです。だからクリスチャンでも全然生き生きしてない人っているでしょ、あれこの人聖霊受けてるのになんで思う人いますよね。まあ上から目線でじゃなくてですよ、普通に付き合っててちょっと違うんだよなとかね、 感じる時ってありますよね。自分がそうだったりしてね。まあそれは別にしてもまあそれはちょっと別にしてもそういうことってありますよ。で、消え去るんですよ。心が平安がなければ顔にも出てくるしね。いつも憂い顔だったりね、いつも平安がない顔、あるいはこういつも怒っているような顔、聖霊様働いてないわけでしょ。住んではいるんです。でも小さくなって小さくなって小さくなって聖霊が働かない状態があるわけです、ね、でやがてこういう状態が長く続くと主と共に歩む価値っていうのをないように思うんです。イエス様と共に歩む価値なんてないよね。礼拝に毎週行かなくちゃなんないしとか、献金までしなくちゃなんないしとかね、もうこれもしなくちゃならないとか、もう始まったらキリがないですね。でそういうこう否定的聖霊様の存在を認めていかないと、どんどんどんどん神から離れた心になって本質的な意味がわからなくなってしまう。第一、献金って会費じゃないですからね。献金ってそもそも私たちのものではなくて、神様から預かっているものを、その10分の1とか10分の2をお返しするってことですからね。あるいは10分の 0.5 とかありますけど、お返しするってことだもんね。だそういう聖書的なこう考え方、聖書が言ってる真理がもうどんどんどんどんこの世の基準で見るとそれが価値がないように思えてくるんですね。最終的には主から離れていく方するんです。主から離れていく方。でも本当に救われてる人はやがて悔い改めて戻るんですね。まあそこまで言っていかないとずっとこう落ち込んでこう上に行かないからね、最後にちゃんとそれ言っとかないといけない。はい、まあそんなことですね。でこれに対してパウロは言うんです。次の言葉、はい、なんて言ってるんですか。神の聖霊を悲しませてはいけません。次、あなた方は贖いのために聖霊によって勝因をされているんでしょう。すなわちあなた方はね、キリストの再臨するその時、栄光の体に変えられるんだ。その贖いの日なんだ。それを贖いっていうんですよ。体が贖われるって言うんですよ。栄光の体に変えられるのをね。最終的に私たちはそこに来るわけでしょ。イエス・キリストの再臨で、その日のために私たちは勝因をされている。すなわち勝因ですから、判子ですから、はい、 OK ですね、保証されて、これ正しいよね、この商売契約成立したよねって言ってポンと判子をするでしょ。それはその救いが間違いなくて、贖いの日によって変えられるよねっていうことが保証されているんだよね。パウロはここで言ってるんですよ。朽ちない体に変えられる、朽ちる体から朽ちない体に変えられる、その贖いの日を待ち望んでいるんでしょ。だからあなた方は聖霊悲しませないで言ってる。これが聖霊に満たされる二つ目の条件なんですね。で、じゃあここで否定的なことでね、悲しませはならないってい こう否定的な面で言ってるんですけれども、肯定的に見たときに、じゃあ聖霊を悲しませない、あるいは聖霊が悲しまない生活へと変えられるにはどうしたらいいんですか。ここまで言わないとメッセージにならないよね。ここまで言わないと、じゃあ聖霊に満たされるにはどうしたらいいのかっていうのは今日のメッセージの題だから、その条件ってどういうことなのかっていうことですから、その答えを皆さんと一緒に今日確認したいと思うんですね。はい、じゃあ悲しませないにはどうしたらいいのか。それは、第一ヨハネの 1-8-9 です。ページはですね、これは478ページですね。478ページ。ここに、ヨハネの書いた手紙があります。黙示録の前ですね。で、この8と9、1の8と9が、解決への道ですね。じゃあ読んでみましょうか。もし声に出して読める方お願いします。もし、自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 罪がないっていう人はそれは自分を欺いてるんだ、私たちは全ての人がイエス・キリスト以外ですね、生まれながらの罪人であるから、その人のうちに真理はないよとヨハネは言うわけですね。そして9節ですよ、その罪人である私たちが自分の罪を告白する、これはむしろ神に向かってですね、人にというよりも神に向かって、まずはね神に前に向かって、告白する、自分はこういう神様の前に罪を犯しましたとか、こういう状態です、これは本当に良くないと思います、どうぞお許しくださいというふうに告白するわけです。そうすると神は真実で正しい方だから、そしてもう十字架の贖いの御業によって罪の許しがなされているから、もう一度神との前にあって正常な関係を築けるんだよ、その罪をもう一度許しを確認してくださり、私たちをその不義から清めてください、もう一度すなわち神様との前にあって正常な状態へと戻してくださるんだよねということです。でこれを悔い改めの祈りというわけですね。悔い改め、2回ご飯を食べるわけではありません、悔い改めですから、これはね、2回ご飯を食べるわけじゃないよ、悔い改めだから。どういうことですか、聖書でいう悔い改め、これは方向を転換すること、今までこの世の罪の方に向かっていたものが180度変わってイエス・キリストに向かっていく、方向を転換するんですよ人生。だからその都度私たちは方向を転換する、そして、主の前にもう一度清められ許されているんだということを確認して生きるんですよ。でこれは常にやっていくことなんですよ。はい、じゃあ1週間に一度ね、罪を悔い改めために日だからね、はい 1,2,3 はいっていうわけじゃないですよ。もう罪を犯したい、ああこれまずかったなと思ったら、そのままにしてお前で神様ごめんなさい許してくださいというふうに祈ってですね、イエス様の十字架の父親によって許されていることを確認します、感謝しますということで、ね、で私たちが陥りやすいのは自分を責めるんですよ。こう一回許されて完全にありしているのにね、もうずっと前のこととかね、一週間前のこととか何年も前のこと、あの時こうだったこうだったこうだった悔いることばっかりするんです。それだったらそうじゃなくて悔い改める、神様の前にもう一度告白してそれを確認していればもう許されているんだ。で、悪魔は上手に責めるんですよね。あんた完全に許されていると思ってんの、そんなに人生甘くないよとかね、いろいろ言うわけでしょ。そういう時にイエス様は十字架の父親によって清められている確信を持って私たちは歩むんですね。そうするともう一度正常な関係できますから。で悪魔は上手にでも囁くんですよ、思い出させたりね、いろんなこと誘惑したりね、そんなに甘くないんだからね、何が十字架だよとか言ってね、そういうふうに言うんですよ。でもイエス・キリストの十字架の血潮によって私たちは罪許されている、ここの確信に立つ。そしてもう一度その時にどうなるか、聖霊様がどんどんその人のうちに働いてくる。でこういう経験をしていけばいくほど、あるいはそういうことを積み上げていけばいくほど、私たちはより確かなキリスト者としての歩みをさせていただけるのね。ぜひこの点をしっかり覚えながら神様の前に今週も歩んでまいりましょう。ぜひぜひ悪魔はどんどん私たちの心を責める方向に持ってきますから、悔い改めじゃなくて悔いる方向にね、あんたダメだよね、同じ失敗ばっかりしてるよね、本当に変な人だよねとか、いろいろ悪魔は責めるわけですね。もうそれをきっちり御言葉に立って清めてくださると言ってるんだから、この御言葉に立っていくんだよね、まあ、そういうことです。これはクリスチャンに対して言われてることですからね、基本的にはこの罪を告白してその都度清められるっていうのはね、まあ、そういうことも覚えていきましょう。はい、そして、適応して、終わります。結びをして終わります。罪を犯したら悔い改めための祈りを捧げよう。そうすれば神との正しい関係に戻る、心に平安が戻ってくる、そのことを今日今からやっていく、今から、そして整理していくね。ぜひぜひ今からそれやってみましょう。何か、はっきりしてないこととか、これ悔い改めてないよねっていうのがあったならば今からやってみる、今日から今からそれやってみる、まあ、そういうことですね。 はい、まあそういうことで結びになりますが、私たちの心の中で聖霊がいつも生き生きとして働いてくださるならば、私たちの人生は主に喜ばれ、確実に実を結ぶんですよね。それぞれの人生に合ったその実を結んでいきます。それは人それぞれ違うんだよね。そしてあなたにふさわしい生き方に変えられてくる。今困難なことが多い時代でありますけれども、聖霊に満たされて一つ一つ解決しながら歩んでいくような、そういう人生を生きてまいりましょう。今週も主の前に誠実に歩んでまいりましょう。そして、罪を犯したら悔い改め、心を方向転換し、もう一度主と正しい関係を作り上げてまいりましょう。これがキリスト者の生き方。来週はいよいよ聖霊に満たされるにはということで、3回目になります。その条件ね、もっといろいろあると思いますけど、とりあえずこう3つということで、でそれは何かというと、御霊によって歩む、聖霊によって歩んでいくっていうのが来週のテーマなんですね。ぜひ来週期待して、またここでお会いしましょう。そしてこの1週間歩んでまいりたいと思います。お祈りします。天のお父様、今日もこうしてあなたの御前にあって礼拝を捧げすることができてありがとうございます。どうぞ御霊に満たされるにはということで本当に考えてまいりました。特に今日は、聖霊が悲しまないような生き方をするにはどうしたらいいんだろうかということを考えてみました。どうぞ今日の御言葉からしっかり覚えながら、本当に主の前に聖霊に満たされて、私たちがそれぞれ個性を持って、それぞれの人生を歩むことができるように、主にあって歩んで、そして実を結んでいくような歩みができるようにどうぞ導いてください。感謝します。主の御名で祈ります。アーメン。